と4月4日の土曜日です。で今日ちょっと出かけてきまして、ラジオの、ね、公開録音を見に行ってきたんですよ。公開録音って何年ぶりだろう。一応ほらライブとかライブハウスのライブとかさ、なんだろうトークライブとかさ、とにかくそういう場所に行くことはあったとしても、なんかその公開録音ってすごい久しぶりに行ったような気がします。まあそれはいいんですけど、その行ってきたのは、これまた高島平なんですよね。高島平ってなかなか行かない、行かないなと思って、そう、その手前の板橋とかぐらいまでだと、たまに、そういったところで行っているライブとかを聞きに、ライブっていうか、催しを聞きに行ったりすることはあったし、あと、もうちょっと手前の方には、西ヶ丘サッカー場っていうね、スタジアムがあって、そこは、よく行くんで、なんとなく、都営三田線に乗って、都営三田線っていう、地下鉄の駅なんですよ、高島平は。都営三田線乗って高島平方面まで行くことあっても、高島平に行ったことは多分ないな。そんな感じで高島平にホジボッチっていうライブハウスというか、本当に劇場、小劇場っぽい感じもあるライブハウスで、でそこに、声優の高橋美香子さんのネットラジオの公開録音を聞いてきました。ミカコはパヨパヨっていう、もう何年だったの、もう10年以上か、15年とかのそれぐらいの、だから本当にインターネットラジオというものの黎明期からやってる番組ですよね。それをの、公開録音で、公開録音はほぼ毎月やってるそうで、で僕が結局高橋美香子さんのラジオを聞くようになったので、今年に入ってからはね、2015年になってから、だからほら声優さんもさ、ラジオとかを聞くのを再開したのが2015年、それまで多分およそ10年ぐらいのブランクがあるわけですよ。で10年前は、インターネットはあったけど、なんか今ほど、なんていうの、いろんなことがインターネットでも分かんなかったからさ、ラジオは聞いてはいたけど、違うな。僕が多分最後にラジオ、声優さんのラジオとかを聞いたのは2000年ぐらいなんですよ。多分2000年ぐらいだな。で、結局当時ってまだ僕はパソコンも持ってなかったし、インターネットなんてもう、その夢のまた夢っていうか変だけどさ、だった頃なわけで、ネットラジオというものは大体知らないし、そういうものは多分普及し始めたのがもう2、3年経ってからと思うんだよね。というのは、常時接続、要は、インターネット常時繋いでてもお金はかからないし、あとなんていうか、情報量も多くできるようになったのはやっぱり2001年とか2002年とかなってからだと思うんだよな。だから当時は本当にいわゆる普通のラジオですよ、地上波のしか聞いてなかったから、やっぱりそのことは知り得なかったな。でも高橋美香子さんのことは知ってて、当時本当にすごい若手、もうだって20代だから、本当に声優さんとしてちょうど始めた頃だったけど、なんかいくつかラジオとかテレビ出てたの見て、なんか記憶はすごくあった。ただ、結局僕はそこから15年ぐらい、いわゆる声優さんとかアニメとかっていうものに対してほとんど興味がない。本当に一般的な、一般的な全然知らない人よりはちょっとは知ってるかなぐらいのレベルだったけど、ほとんど知らないで来た。けど、なんかここに来て、もう30代も後半になって急にまた聞き始めてね。でいろんな人が魅力があるんだけど、なんか特に高橋美香子さんは うん、なんか話の内容も面白いし、でやっぱりほら、いいんだ、知ってる人っていう、なんていうの、その、なんて、自分が抱くさ、その、なんていうの、親しみっていうものは、やっぱりあのアドバンテージがあるんだよね。その、今20代の声優さんとかだとさ、全く自分が昔聞いてた頃にはデビューもしてないし、本当学生さんだったり子供だったり、要はね、したわけで、だから、もちろんそういう人たちもすごく面白かったり、興味深かったり、魅力的な人いっぱいいるんだけど、でそういう人たちのファンでもあるんだけど、その、やっぱりそのさ、その、僕がラジオ聞き始めた、聞いていた、その20世紀の後半ですよ、もう。そういう言い方になるけどさ、1990何年ぐらい ?96 年 ?95 年ぐらいかな。僕は多分高校生だったら93年から96年にかけてだから、その頃、そして、まあ、大学出るって、働き始めるぐらいが2000年だから、そう、2000年とか2001年ぐらいまでかな。なんとなく、ラジオ聞いてた。その頃にやっぱり活躍してた人たちの名前を今でも見ると、やっぱりもうちょっと、なんていうの、ノスタルジーみたいなものも含めてさ、こう、なんか思いがあるわけですよ。で、なんか高橋美香子さんすごいいいなと思って、で、で、5、6、そう、一回、その生で喋る姿をさ、見ていきたいなと思って行ってきたんですけど、いや、面白かったな。あの、まあ、ゲストがさ、あの、R 藤本さんっていう、ベジータなんですよ。ベジータなんですよって変だけど、まあ、一応、こう、ね、あの、キャラクターとしてはベジータなんだけど、まあ、要はベジータのモノマネをする芸人さんで、だから髪型も似せてあるし、戦闘服とかも着て、今日も戦闘服を着て、舞台に、出てきたんだけど、そんなような感じの、芸人さんがゲストだったんだけど、これもすごい面白くて、あの、そう、ただ高橋美香子さんと、R 藤本さんと、宮野守さんが3人でラジオやってたっていうのね、僕はもうその辺のことは全然知らないんですけど、まあ、そう、今思うとその3人ですげえなと思うけど、そんなラジオやってたらしくて、だからもう、呼吸とかもさ、あの、ぴったりなわけですよ、その、何年も、3年とか4年とかやってたらしいんで、で、なんかもう、で、藤本さんも全くベジータで、自分がベジータであるという設定を全く崩さないのがさ、面白くてさ、あの、全く素に戻る瞬間が、若干ありつつも、ありそうなんだけどないっていう、もう常にベジータとして、その、リスナーの人からのハガキとかにもさ、ハガキとかメールにも応じるとかさ、高橋美香子さんともやり取りをするのがさ、ものすごい面白くてさ、うん、あの、だし、やっぱりその、うん、高橋美香子さんのラジオで喋る雰囲気がそのまんま、やっぱり出てるのは公開録音なんだなと思ってさ、あの、そう、だから公録だから本当に、まあ、基本的に撮り直しがないわけ、どこにも編集とかもないわけよ。で、まあもちろん、実際番組は1時間だけど、登録自体は1時間、ちょいやってるから、まあいろんなところでね、編集はあるんだろうけど、なんかすごくライブ感がある、公開録音で、まあもう普通公開録音ってそんな感じなのかな、今はと思うけど、なんか、すごい面白かったですね。うん、いや、で、あとなんかね、雰囲気が、会場の雰囲気が、まあ、ライブハウス自体の雰囲気ももちろんいいのよ。その、結構、なんか、その、高島平が本当は歩いて5分ぐらいのところの。で、地下2階ね、地下1階なんかフィリピンパブで、で、昔はなんか地下2階もフィリピンパブだったらしくて、急に天井に、あの、ライトとかさ、あの、ミラーボールっぽいライトとかがあったりもしたんだけど、でもなんかすごい客席と近くてさ、僕は本当に一番後ろの方にいたけど、それでもすごい近くてさ、なんか、うん、これは、なんか、すごく臨場感があるよなと思って。で、あと、その、リスナーの人たちもさ、やっぱり、あの、年季が入ってる人が多い。で、年季が入ってる人が多いんだけど、閉鎖的になってない感じなのね。あの、だから、わかる。なんていうの、その、それはもちろん、その番組を作ってる人たちもそうなんだろうけど、わかる人しかわからないネタで何かをするわけではなくて、 ちゃんといろんなものをフォローしてくれるというのはあって、なんかいい雰囲気の番組なんだなっていうのは、まあそれはずっと聞き始めたって今年に入ってね、聞き始めた頃から分かってたけど、うん、あ、なんかこんな感じでずっと やってる、まあ、だからやっぱり長く続いてるし長く愛されてる番組なんだよなってことは感じましたね。うん、来月は、なんかね、その高島平でやるのはすごく特別で、もともとは東京の荒川区に町屋っていう町があって、まあ、本当に下町に近いところ、まあ、上野とかにちょっと近いところなんだけど、もう私もどっちかというと地元に近いぐらいの場所なんだけど、町屋の駅の地下鉄の駅に直結しているムーブホールっていうホールがあって、そこでやるそうです。今までよりもずっとやってたんだけど、なんかここ数ヶ月改装、建物自体が改装になって、で、なんか2回ぐらいだけその高島平でやることになったらしいんだけど、でもこれはすごくなんかいい番組らしい公開録音だから、また次回も行こうかなと思っています。なんかそんな子供みたいな感想だけど、まあいいや、そんな感じでした。以上です。それじゃあまた。